始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&ウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。
今週第3週目は声優横尾美穂と
同じく声優山田瑞希と
俳優牧野雅人がお送りします。
はあ、始まりましたよ。
はい、
そう、ところで2人とも、はいはいはい、先月の話だけどなんかイベントに出てたんじゃないの、
う
ん、
あ、そうなんですよ。
そうなんですよね。
実はですね、うん、先月、はいはい、インディーズナイト3週目としてイベントに参加させていただきました。
うんうん、おー、どんなイベントよ。
アイドルイベントに参加させていただいたんですけど、
う
ん、
アイドル、
はい、そう、アイドル、
アイドル、横尾さん、
違う、横尾さんはインディーズナイトの、うん、のパーソナリティとして出させていただいたんですけど、 そこで私が5曲ほど歌を披露させていただきました。
おお、すごいね。あれ、はい、牧野さんは行ったの？
いや、行ったよ
今横尾さんは曲歌ったって言ったんだけど、
僕はですね、その曲と、要は今回のは曲とその劇を混ぜた、まあ、ドラマ形式でやったんですよ、うん、1時間をね、
はい、どうだった、どうだった、みんなの反応とか。
ほんとね、まあまあまあまあって感じだった
もっと教えてよ、俺行けてないんだからさ。こう、
じゃあ
その時の
次は、うん、もう3人でぜひイベントに参加してですね。
次こそはね、
はい、
うん、あ、そうだね、
はい、次は一緒に山田さん交えて一緒にやりましょう。
はい、行きます、
はい、うん、では本日のメニューをご紹介します。山田さん、お願いします。
はいはい、本日のメニューは横尾美穂の気まぐれボックス、ラジオドラマ神様のお悩み相談、ゲストをお招きしてお送りするリスペクトチョイスと盛りだくさんでお送りします。
それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。横尾美穂の気まぐれボックス。
シーンってしちゃダメ
だよ。このコーナーはですね、うん、私横尾美穂や、うん、パーソナリティの2人、
はい、
そしてリスナーの皆さんが普段気になるものを気まぐれにチョイスしていくトークコーナーとなっております。はい、真面目にコーナー紹介しました
まあまだ2回目だからね。
ちゃんと言っとかないと。
ちゃんと言っとかないとね。
あ、でさっき気づいたんですけど、うん、これ気になること、
うん、
さっき、
うん、
水吉が我々のことを、
はい、
せっかくこの間ニックネーム決めたのに我々のことをニックネームで呼んでなかったんで、
あ、
ちょっとちゃんと呼んでくださいね。
ごめんなさい
慣れていきましょう。
頑張る
水吉ね。
じゃあちょっと復習、うん、横尾さんがみっちゃんで、うん、私が水吉で、
そう、
牧野さんが
マサさん。
マサさん、
そう、
そう、俺だけなんかさん付け、
はい、いやだってまあね、やっぱ先輩だし、
うん、
いや、マサさん、
マサさん、
マサさん、
はい、
オッケーです。
ね、使っていきましょう。
はい、
使っていこう。
はい、ということで今回からですね、ボックスをなんと用意しております、
う
ん、
そうそうそう
なのでこれはちなみに水吉作です。
頑張りました、
ありがとうございます、うん、はい、じゃあマサさんからとりあえず引いていこうかな
あっさりして
あっさりしてんだよな
どっかに多分ね写真載るよ、いつか。
そうだよ
多分ね、ホームページから
載る、みんな見て、
うん、そう、
じゃあ引きますね。
はい、
はい、
ガサガサ。
あ、ちなみに今回は横尾美穂が気になることをチョイスしております
さあどんなのが出るかしら。
リリリリリリ、
じゃん、
開いてください。
開け、
開け、かわいいな、
かわいいな
あ
何を、
お題はですね、
はい、
花粉症ですね。
花粉症、
花粉症、
あれ、これどっかで聞いた声、
花粉症、え、
あれ、
花粉症の人いんの。
花粉症いないね。
いないいないいない、
え、いないの。
私違いますもん。
俺も違う。
誰もみっちゃんとは言ってないんだよな
あ、そうあれなんか私の目を見て言ってた。
いや、だって話さないとね、ほらね、うん、目を見て話さないとね。いや、
そう、花粉症って、うんうん、春がピークだと思ってたんですけど、
うん、
なんか違うらしいですね、うん、花粉症ってなんか年がら年中存在するんですね。
そうだね、草花の種類によって結構一年中
あるみたいな、ひどい人もいるんです
よ。そうまあ、ちょっとね俺も花粉症じゃないから詳しくいつが何にとか分かんないんだけど、
ああ、うん、その木の
なんか木とか草とか、ね、豚草っていうのは聞いたことあるけどこれはいつなんだろう。
豚草
話が
広がらない
。いや誰かいるかなって思った。
いやでも花粉症でもそう、僕も花粉症じゃないから、
うん、あれ、
うん、そう僕も花粉症じゃないんだけど、まあでも、うん、年がら年中ちょっとね鼻はねちょっとダメですね。
ああ、それはの鼻炎的な、
うん、そう鼻炎的な、
それは花粉症違うよね。
でもなんか辛いですよねやっぱり
花粉症、ああ、そう、でも花粉症について、まあまあ、結構周りにいるんですけど、
うん、
例えばその、目が充血した人とか、で、あと鼻水がこう、ずっと垂れてきちゃう人とか。
ああ、
うん。いたいた、あの、小学校、中学校の時に、あの、作業用の、なんつうの、あの、チェーンソーを使う人みたいなのつけてる透明なゴーグル。
はいはいはい。
あれ、授業中とかもつけとかないと、ちょっと辛いって言って。
そう。
小学生の時とか、ちょっとね、辛いよね。見た目的にもいじられちゃったりもするし。
そうなんだよ。
だけど、切実じゃん、本人からしたら。
そう。
あれつけてないと、本当にやばい。
やばいから。
本当に、ね。
そうだから、俺なんか、どっちかといじる側だったからさ、自分は関係ないし、
って。いじってたのかい
お前。
今はちょっと申し訳ないなと思うけど、
まあ子供はね、
ね、うん、大変な人もいるでしょうけど、いや、うん、我々にはあんまり関係ない。いや辛そうな人がいるから、なんかね、うん、かわいそう。
まあ、もうすぐ気遣えるといいよね、そういう人
に。そう、まあ、気持ちがわからないから。
ああそこはちょっと、ね、寄ってこ、
寄ってこ。
わからない
わからないけど寄ってこ。
次も。
話を変えよう。
あまり広がらなかった。花粉症の人がいなかったっていうね。
そう。リアルチャジャス脱出ゲーム、
リアル脱出ゲーム
読めてない。
リアルチャットって言おうとしてるな。
リアル脱出ゲーム、
リアル脱出ゲーム
知ってますか皆さん。
リアル脱出ゲーム
最近すごい多いよね。
そうなんですよ、
イベント
すごい流行ってるんです。流行ってるんです。私が言うのもなんですけど、
行ったことある？
行ったこと何回もあります。
あるの？
一時期すごいハマったんですよ。
へえ、どんなのなの？
いやむしろ今も行きたいぐらいなんですけど。
今も行きたい、
うん、時間がなくてあんまり行けないんですけど。
ああ
面白いですよ。結構いろんな謎を解いてって、うん、なんですか、本当にその一部屋から脱出するのもあるんですけど、うん、なんかこうなったら脱出成功ですよっていうなんかクリアの条件みたいな、
はいはいはいはいはい、
そういうのも含めてなんかすごい非現実的な
空間に行けるみたいな。
ああなんと、あでもそういう感じに近いのかもしれないですね。
脱出だけじゃなくて。
そうです。
へえ、行ったことないからちょっと興味はあるんだよね。
興味あるね。
ただ面白いですよ。
一人で行くのちょっとなーっていう。
確かにそう、一人で行くより大人数で行って、うん、で大人数でなんか例えば終わった後にちょっと君のこういうプレイ良かったよねみたいな、
言い方
違う君のここがファインプレイだったよねみたいな、
ファインプレイね、
後で話し合うのが結構面白かったりする。
そうテレビで見たけど、うん、脱出ゲームの中お化け屋敷、夏場とかだとお化け屋敷のその脱出ゲームとか、
あ、
は
い
は
い
は
い、あでもそういうのもあります。
うん、そういうのすんごい楽しそう
なの。テーマパークとコラボしたりとかして。
テーマパークとね、
今度3人で行きますか、うん、なんなら実況とかさ、
本当に、ね、ぜひ行きましょう。私も行きたいです。
さあじゃあ次引いてもらおうか。
はい、
じゃあ
私が引きます。
バットね、
みっちゃん
みっちゃん引いて、
頑張っていった、みっちゃん。
はい、
はい、引きました。
はい、引きました。王の奇跡。
はい、
はい、王の奇跡、はい、
王の奇跡、はい、何
これはですね、うん、私が6月に出演する舞台の公演名です。
番宣じゃんか
ちゃっかりね、
入れさせてくださいよ。でですね、この王の奇跡、
うん、はいはい、
演劇集団 LQ さんというところの団体さんがやってるんですけど、私そこに参加させていただきます。
お
そして劇場が荻窪にあるだるま座さんってとこです。
荻窪、
はい、でですね、公演日程が6月29日金曜日から7月1日日曜日まで、
うん、
で1日2公演やって全部で6公演やります。
お
簡単にタイムテーブル、
タイムテーブル
じゃあ時間を
時間をね、
うん、29日は15時から、
うん、15時から
と19時から、
うん、19時から、
うん、そして30日土曜日15時からと19時から、
うんうん、
で1日日曜日は13時からと17時からってなってます。
お、うんうん、お横尾さんはそれ全部出んの？
いや、これ実はオムニバス形式で、
うん、
違う作品を5作品やるんですけど、
はい、1回のその6回のうちの1個、
そうです、1個、うんうん、 に全部その5作品が詰め込まれているっていう、うん、結構盛りだくさんな公演になってるんですけど、その中で私は2作品に出させていただきます、
うん、
1個はなんかちょっとおちゃらけな役でした
おちゃらけたね、
うん、ちょっとおバカな役で、
こらこらこらこら
いや、なんでもないです、
こらこらこらこら
で、もう1個はちょっと可愛らしい女の子をですね、う
ん、
やらせていただきます。
なるほどね。
絶賛稽古中
どんぐらい進み具合は
進み具合ね。
あ、どうなの？でもその、うん、自分が出ない作品の稽古とかは、うん、正直見てないんです。
あ、見てないんだ。
その2つ
の、そうなんです。みんなそのスケジュールとかを管理するために、うん、あの一作品はこの日はこの作品にしようっていう稽古日程を主催の方が組んでくれて、うん、なんでですねちょっと他の作品の進捗状況みたいなのも気になりつつちょっと自分もワクワクしながら稽古やってるんですけど、
なるよね、
はい。
あ、みーちゃんが出てる2作品は今どんな感じなの？
まあまあ
まあまあ
まあでも人数が多いので、うん、結構楽しくやらせてもらってますよ。
あ、そうなんだ、
はい、あ、いいね、
頑張ってください。
はい、ぜひお二人も来てくださいね、うん、
行く行く、
よろしくお願いしますね、うん、はい
はい、急に
いや、なんかもう宣伝終わったみたいな。
そうだね、そうだよ、終わったね
ちょっと、はい、次次お待たせ、
はい、うん、では皆さんもですね、横尾美穂が食いつきそうな気になるネタをですね、ぜひ送ってきていただけると嬉しいです、うん、以上、横尾美穂の気まぐれボックスでした。次はですね、私たち3人が出演するラジオドラマです。その前に1曲聴いてください。ポルノグラフィティさんで羽馬ライダー。インディーズナイト
進めラジオ放送部、ここに誕生ラジホーブ。
吹き抜けるそよ風、舞い散る桜、4月、私横尾美穂はこの春から院内私立第三高等学校、通称院内高校に入学しました。今日は初めての登校日。曲がり角でイケメンな先輩とぶつかってイエスフォーリンラブなんてお決まりの胸キュン展開はなかったけど、私にはきっとこれからバラ色の高校生活が待っているのです。多分、とにかく高校生活といえば何といっても部活よね。学校のいろんなところに個性豊かなポスターが貼られてる。文化部もいいけど、やっぱり運動部に目が行くな。野球にサッカー、バレー、テニス、高校生活を彩る青春の1ページ、マネージャーとキャプテンの禁断の恋なんてあったりして、キャー、憧れる。これも部活のポスターかな。白い紙に毛筆で書かれたやたら達筆な文字、書道部はこっちに貼ってあるし、何の部活だろう。何何、
集え戦士たち、第三倉庫にて待つ。
いや、ほんと何の部活これ。なんか魂かけた戦争始まりそうだよ。肝心な部活名も何も書いてないし、怪しすぎるよこの部活。でもなんだろう、このワクワク感、これしか書いてないのが逆に好奇心をくすぐられるっていうか、気になる。ダメ、すっごい気になる。あからさまに怪しい雰囲気醸し出してるけど。まあ、見学しに行くくらいならいいよね。大丈夫だよね。放課後になったらちょっとだけ覗いてみようっと。
金庫観光、金庫観光。
ここだよね。どう見てもここで部活やってるようには見えないんだけど。でもチラシには第三倉庫ってあったし、ここで合ってるはず。すいません。あれ、やっぱりここじゃないのかな。すいません。
じゃあうわじゃないよ、うるさいんだよ。さっきから誰に謝ってんのさ。むしろ俺に謝ってくれよ。収録中って書いてあるでしょうか。
収録中、
そうだよ、ドアに張り紙が貼ってあったでしょうが。
なんかすいません
何なんだ君は、冷やかしなら帰ってくれ。
部長、
落ち着いてください。彼女1年っすよ。
学年なんて関係な、なに1年だと。君もしかして入部希望者か。
いえ、見学に来たんですけど。
おお、やったぞ山ちゃん、新入部員しかも女子だ。いや嬉しいな。
これでひとまず安泰っすね。
なんか話が進んじゃってる。
とにかくとにかく中に入りたまえ新入君。新しい部員の歓迎会と行こうじゃないか。
ちょっと待ってくださいって。
さて、まずは自己紹介をしよう。俺が部長の牧野正人、縮めてマッキーだ。
マッキー先輩？
おー、聞いたか山ちゃん。先輩って呼ばれたぞ。
よかったっすね部長。
ほら山ちゃんも挨拶しないか。
どうも山田です。
あ、短いな。どうした、なんでそんなにテンションが低いんだ。
いや、冒頭の少女漫画みたいなくだりが長すぎて。
こらこらこらこらこら、ダメだぞ山ちゃん。いや俺も思うところはあったが、その件に関しては後でちゃんとお偉いさんと交えて反省会するから、お口チャックだ。
さらっと怖いメタ発言するのやめてください。
まあそれは置いといて、新入部員くんよ、名前を教えてくれるか。
まだ入るって決まってないんですけど。まあいいや、1年の横尾美穂です。
美穂か、美穂、んー、美穂。
ミポリンとかどうすか。
よし採用、よろしくなミポリン。
何勝手に愛称つけてくれちゃってるんですか。
いやー、これも儀式の一つだからな、新入部員として迎えるための。
だからまだ入るって決まってないってば。っていうかここって何部なんですか。
ね、知らないで来たの。
ポスターに何にも書いてなかったですし。
よくあのポスター見て来ようと思ったよね。
なんか気になっちゃって。ってそれ部員のあなたが言います。
よし、いいだろう、説明しよう。我らはラジオ放送部、縮めてラジ放部だ。
縮め方ダサ。
え、
俺そんな呼び方今知ったんすけど。
いや、かっこいいと思ったんだが。まあまあ気を取り直して、我がラジ放部はその名の通りラジオを放送していく部活だ。
ラジオ放送ですか。
そう、ラジオの魅力を知ってもらうべく様々な取り組みを行っている。そして今年度の活動目標はズバリ
ボイスドラマ制作っす。
山ちゃん、なんで先に言うんだ。
尺考えてください。巻いて巻いて。
プロデューサーみたいなこと言うなよ。
ボイスドラマか、なんか楽しそうかも。
じゃあミポリン、ここにサインして。
あ、はい、サインですね。ってこれ入部届けじゃないですか。
よし、でかしたぞ山ちゃん。これでミポリンはうちに入部確定だ。
応募すぎやしませんか。
いやー、助かったよ。ボイスドラマといったって男二人だけじゃむさ苦しいし、何より部員が二人だけじゃ寂しいからな。
すいませんよ。
これからもよろしく頼むぞミポリン。
そんなこんなで半ば強制的にラジ放部に入部させられた私。はあ、私の高校生活これからどうなっちゃうの。
はい、皆様お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、始まりましたラジオドラマ。
始まりました
ね、すすめラジ放部
ね。
はい、今回は、ミポリンが高校に入学して、はいはい、ラジオ放部っていう部活に入部したのかな、うん、
させられたから、
うん、なかなか強制的に、ね、
強制的に、ね、
させられた、
うん、したっていう話をしましたけど、
はい
はいはい、そうしましたら皆さん、あの、何か学校入学した時の思い出って何かあります、うん、例えば今回みたいに勧誘されたとか、無理やり部活入れられたとか、友達がうんたらかんたらとか。
あ、そうですね。
これ言っていいのかどうか分かんないんだけど、
うん、
あの、いや、入学って入学の後に例えばその部活紹介ってあるじゃない。
あ、うん、
で部活紹介でそう一つの部活だけ、うん、なんか自分の頭から飛んでて、あ、そんな部活あったんだぐらいの多分状態だったと思うんだけど、
う
ん、そう、あの、言っちゃうと演劇部なんだけど、
お
全然覚えてなくて多分、
うん、
あの、飲み込んじゃって乗り込んじゃって多分覚えてなかったんだと思うんだけど、
はい、
その演劇部って知らなくて、
あ、
そう、 あ、なんかやってるぐらいの感覚で、そう今言うとそのミポリみたいな感覚だと思うんだけど、えーみたいな感じで言ってて、
うん、
でそのやってる部活の部屋行ったら、あ、ここでやってんだ演劇部みたいな。
あ、後で知った
の。そう、後で知った
の。あー、あー、マサさんはその時からお芝居に興味あったの？その時はなかったの？
そう、
あ、そうなんだ。
そう、入学当時は興味っていうかそういうものにやっぱりちょっと目に置いてなくて、
うん、
そう、知り合いから友達からその面白い部活があるぞって言われて行ってみたところが演劇部だったんです。
あ、そうなんだ、うん、なんだ。
実際本当に面白かったからね。
あ、なるほど。
当たりなんだよね。
あ、じゃあそれが、うん、マサさんのお芝居への入りなのかな。
そうだね、入り口かな。
あ、そうなんですね、うん、
お、そしたら、
いや、でも私も
みっちゃんは
そう、
ごめんちゃん、みっちゃんは
いいぞ。私も演劇部だったんですよ、高校時代。
お
ー、そうなんです。でも私、地元がかなり田舎だったんで、大分県です。
大分県
なんで、本当に マサさんのとこみたいに、うん、あまりこうフューチャーされないような部活だったんですけど、でも全国大会に一度立ったこともある。
すごいじゃん。
そっからなんか、うん、結構盛り上がっていたはずなんですけど、
ね、やっぱ演劇部すげえな。やっぱ
演劇部そうですね。
そうするとね、演劇部つながりで、はい、うちはね、あの、俺が中学に入った時は演劇部なかったんだけど、うちの代の女の子がやりたいっつって立ち上げたんだよね。
あ、それもすごいですね。
どんどんね、人増えてって、3年間の時結構ね、なんか盛り上がってた。
すごい、
さすが演劇部。
底力、底
力、
すごいですね。
でも俺はその時興味なかったからちょっと惜しいなと思うけど。さあ、今回のね、この、はい、すすめラジオ放送部、うん、こちらね、実は脚本を書いてくれた人がいるんですね。
そうなんですよね、
はい、この方のお名前、マリモちゃんって言うんです。
マリモなんだね。
今回は名前しかお伝えできないんですが、
おっと、
はい、今後は徐々に情報公開していくんで、皆さんもちょっと覚えておいてくださいね。
そうですね、マリモちゃん
知らしてく。
あ、じゃあそれでは次回もお楽しみに。それではここで1曲、小泉京子さんで学園天国。インディーズナイト。
今日もどこかで悩みを抱えて生きる者たちの心の声が聞こえる。もやもやして絡まった悩みの糸、我がほどいてやろう。さあ、悩みを聞き届ける時が来た。天の扉よ、開きたまえ。ここは悩みに苦しむ者たちの心の声を聞き解ける場所。我は雷。
神様、うん、今日もリスナーさんからお悩みが届いております。
うん、聞こう。
仲間ネーム、リゼルモドキさんからいただきました。
うん、
悩みがあります。声の仕事に興味があるのですが、自分の声に自信がありません。うん、どうしたら自信を持てるようになれますか。いい声の神様、ご相談よろしくお願いします。
あー、持ち上げてくるね。そうだな。
いい声の神様、うん、ご回答をお願いいたします。
まあ、どう答えろって言われてもな。そうだな、じゃあざっくり。
おっと、急に。
ざっくり、ね、あの、そういう声に自信、まず自分を好きになることだな。うん、
ほう、
そこから始まると思う。
自分からですか。
うん、自分から、
はい、
自分を好きになることから始めないと、多分そのね、かっこいい声とかは出せなくなってくるんじゃないかな、ずっと、うん、抱えてるままだとね。うん、
ふんふん、
そう、
うん、好きになるって、そのなんていうんですか、
うん、
ナルシストぐらいまでなれっていうことではないですか。
ナルシスト、そこは行き過ぎなんじゃないか。
そこは行き過ぎ。
、うん、じゃあ例えばだけど、うん、自分の声が嫌いって思うときってあるか。
嫌いって思うとき、
うん、
へー、
なさそうだな。水吉はあるか。
私は常日頃思ってますね。だからこそ、うん、自分の好きな声になるようにって今努力してる最中ですね。
はあ、
うん、やっぱり
とすると、じゃあ送ってきてくれたな、この人もな、それを目指していけばいいんじゃないかなと思う。うん、
なるほど、
同じ境遇の人がいるからな。
はい、うん、
むしろ水吉がなんか、
いや、私じゃないからね。いや、俺が喋ったけど、
これはそういうことか。
次行きましょう。
次、はい、うん、じゃあ次私から。
はいよ。
仲間ネーム、人生ハードモードさんからいただきました。
ほう。
すごいな。今年度から地元を出て東京で暮らし始めたのですが、うん、道行く人が多すぎて毎日憂鬱になります。うん、人の多い生活になれるにはどうしたらよいでしょうか。
なるほどな。 どうすればよいか、まあ、慣れろとしか言おうがない。
ちなみに神様は、神様の世界では人が多いというか、神様が多いんですか？
神が多かったらまずいだろう。
じゃあ結構、あんまりそういう境遇ではない。
そっか。
そう、下界と比べたらな、そこまでの人数はいないと思う。
じゃあ神様にあんまりわからないお悩みかもしれないですね。
下界、特に東京、新宿のね、スクランブル交差点はすごいですよ、渋谷とか。
すごいらしいな。
すごいですよね。
毎日憂鬱になるかと思います。
そうですよ。でも、この悩み、割と上京してきた人は、抱える悩みじゃないですか。
もうみんな多分東京のインパクトすごいですもんね。
うん、早いですもん、まず歩くのが。
早いし、あと結構無関心だったりしません？ぶつかっても見向きももうそもそもしないみたいな。
確かに、見ない。
ない。田舎だとあんまり、まあ、そもそもぶつかるほどに人がいないって
思われるんです
よね。寂しいこと言うんじゃない。
どうですか、神様、このご意見に対して。
そうだな。まあ。慣れろって本当に慣れろしか言いようがないんだよ。
カイさんはさっきから結構ざっくりしてます。
どうしろって結局はまあ本人がどうにかするしかないんだが、
分かった、私がなんかいいの、
境遇同じだったら、
いや、なんか慣れろ、まあ、確かにそうなんですけど、なんかいっぱい人がいるからこそ、観察したら面白そうじゃないですか。
この人は
なんかこういう感じ
だけど、すぐその人いなくなっちゃうじゃないですか。
そうだけど
さっき歩くの早いって話だから、
常に一緒に並行して歩いてれば、常に見ていられる
まで。待て、なんか暇つぶし的な、
すごい想像してみろ。例えば社会人 A さんがいるとする。早歩きしてるような、そこにな、その、まあ、お前がなすごい横顔をずっと見ながらこう追跡されたらどう思う？
違う、そこら、それはやりすぎです。
怖いよな。
なんかチラッと見るぐらい、なんか
チラッと
暇つぶしぐらい、なんか
それにしても人多すぎて、
多すぎてあるだろう。暇つぶしものならんだろ
う。目が疲れちゃいそう。
なんでもないです。じゃあ
次行きますか。
次行こうか。
ごめんなさい、なんか
仲間ネームアメアメさんからいただきました、
はい、
何をやるにも完璧にやりたいと思ってしまうんですけど、そんなこと考えずにもう少し楽に行きたいです。どうしたらいいと思いますか？
なるほど
ですって。
完璧か。じゃあ逆にその周りの人に、まあ、友人でも何でもいいんだが、完璧主義者じゃない人とかっていないのかな。
まあ、もちろんいるんではないですか、それこそさっきの話じゃないですけど、東京だったら
そうい
っぱいいますから。
東京だったらいる。そこでそうさっき言った、そのな、みっちゃんが言ったような感じで、その観察する。そう、例えば自分は完璧主義者だが、例えばその、ね、ただその、まあ、例えばみっちゃんだとしよう。みっちゃんを見たときに、まあ、完璧主義者ではないだろ、どちらかというと、
ない
だろ。だから例えばみっちゃんを見たとき、あ、この人はそういう行動するんだ、じゃあちょっと真似してみようかなってとこから始めてみればいいんじゃないかなと思う。
この人の気持ち的に完璧にやりたいなんで、真似をしたいわけではないんじゃないですか、ね、その考え方がもう完璧にやりたいなんで、真似しちゃうと多分その時に、これだとなんか自分はもっとこうしたいっていうのになっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、
要はそのきっかけを作らないと、なぜこいつはこういう行動してるのかっていうのが多分出てこないと思うから、その真似はきっかけ、その場の、でそこで悩むだろ、で、あ、こいつはこういうことを考えてるから多分こういうことをするなってなれば、まあ新たな情報というかな、
なんか選択肢、
そう、増えるんじゃないかなと、
は
あ、思ったかな。
そう、なるほど、
なるほど。
ちなみに神様は完璧にやりたいタイプですかね？
いいえ。
早いな。さっきからなんかあんまり悩みを共感できない感じ、
共感できてる感じはあんまり神様しないんですけど、
ね、そう、我々なんだろうな、完璧主義者かって言われたらそうでもないし、どちらかというと、まあ、これはちょっと悪い部分でも良い部分でもって捉えられる可能性はあるんだけど、
はい、
ちょっと楽観的なところがある。いけるんじゃないかって思ってしまう部分もある。だから例えば、他の人が、ね、そこを笑うとこかってところで笑っていたりとかする可能性もある。
それは楽観的とはちょっと違いません。
違う、いや、要は面白いとか面白いとかじゃなくて、とにかくなんか 楽しく言おうとか、
あー、うん、そういうことですね。
あー、なるほど、
う
ん、
そう、
完璧にやりたい、私もあまり完璧にやりたいタイプではないのですが、
あ、そうなんですね、
そうですね、やっぱり、あ、まあ、僕の場合はちょっとあれかな、偏ってる、
偏ってる、
例えば掃除をやろうって決めた時はそれにすげえこだわるんですけど、うん、普段は全然気にしないみたいな、はい、やろうと思った時は妙にこだわる、
あ、
ちょっと偏ってる感じですかね。
あ、じゃあ思う時と思わない時があるってことだ。
そう、だから結構違うのかな、この人とは。
あ、
いや、でもまあそういう人もいるってことだな、
うん、そうですね、う
ん、でもちょっと楽に考えてみるのもいいんじゃないかなっていうところですね、実験的な意味で、はい、
うん、神様ありがとうございました、
ありがとうございました、
うん少しはね、前向きに考えられるようになったとは思うんだけど、今日ね、聞いてね、うん、
はい、
じゃあ今日はこれにて失礼する、うん、
はい、
はい、ありがとうございました
雑だなじゃあちょっと我の方からね、曲紹介の方をさせてもらう、
はい、
倉木舞さんでステイドオブマインドだ、どうぞ。はい、さて、お待ちかねのコーナーがやってきましたよ。
はい、
はい、そして次のコーナーこれです。リスペクトチョイス、はい、このコーナーはですね、僕らサードメンバーがリスペクトする、はい、つまり尊敬してしまう方々をお呼びしてですね、楽しくトークを繰り広げながら紹介していくコーナーです。
はい、
はい、第1回ですよ。
そうなんですよ、
第1回ですよ。
じゃあ第1回目の本日の第1回目を飾るゲストは、
はい、
劇団ブラッドフロックスさんより久野つぐむくんとサミゾキミカさんが来てくださっています。
どうぞ。
どうも。
すいません、入りがめちゃくちゃ申し訳ございません
とりあえず、自己紹介したらいいですかね、
うん、
自分が劇団ブラッドフロックスの団長を務めます久野つぐむです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
私が、サミゾキミカと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
あれ、あれサミゾさんは例えばどっかの位置とかないんですか。
どっかの位
置、ポジション的な、その、あ、
うん、今どうなってるんですか団長
団長、団員自体は僕と、うん、もう一人脚本家が一人いて、
脚本
家、
はい、はいはいはい、
であとは彼女ですね、はい、サミソキミカが団員、うん、この3人が今一応構成員となっております。
へ、はい、実は団員だったんです。
実は団員だったんです、はい、まあ、だよね、はい、じゃなきゃねって
確かに。
よろしくお願いします
お願いします
お願いします、はい、そしたらまずは一問一答でまずお二人のどういうキャラクターなのかを知っていこうかなと思うんですけど、
はい、
はい、
マキノさんよろしいでしょうか。
じゃあ行く、
え、行かない
なんだよ、
なんだよ
行けよむしろ
いや、一問一答
イエーイ
本当ごめんなさいね
なんか俺がごめんなさいね、なんか
いいと思います
はい、じゃあ始めてください
はい、そしたら僕の方から5問、横尾さんの方から5問、はい、質問させていただきます。
はい、
はい、
そうしましたら久野さん、サミゾさんの順番でどんどん答えていってもらえればと思います。
はい、
はい、それでは質問いってまいりましょう。
はい、
はい、まず名の前は
ごめんなさい、
もう一回、
もう一回、はいはい、名前は
久野つぐむです。
サミゾキミカです。
自分の性格は
ちょっとつ盲信って感じです。
理想主義で頑固な性格です。
チャームポイントは
まつげですかね。
目です。
最近のマイブームは
お散歩です。
歌うこと、
かわいい
異性のドキッとする仕草は
髪の毛を耳にかける仕草、
はいはい、
道を歩いてる時に男性の方が、うん、さりげなく、車道側を歩いてくれる時ですかね。はい、
はい、では私の方から5問いかせていただきます。
はい、
はい、
あなたの癒しは何ですか。
自然ですかね。
いいね。
動物です。
あら
タラちゃんみたいな人いた
はい、続きまして自分に一言、うん、
節約しようぜ。
人生は自由気ままにですかね
いい声で言っていただけるだ続きまして好きな言葉は、
うん、花鳥風月です。
ありがとうです。
ありがとう、
はい、
うん、
役者を目指したきっかけは
高校演劇部の 部員勧誘のチラシを見て面白そうだなって思ったのがきっかけですかね。
お、なんかさっきの
なんかなかった
な、
なんか
っぽい。そうそうそうそうそう。
サミザさん、
私は、小さい時に神木隆之介さんが出てらっしゃったちょっと映画を見て、これにこんな感じのやことをやりたいなっていうので、それがちょっときっかけかなっていうの、ね、感じですね。はい、
はい、では最後に、今後の目標は、
ひとまず事故なく旗揚げ公演を終わらせたいです。
お、そうだね、
はい、
気になるワード出てきました
ね。サミザさんは、
私はちょっと2つぐらい出てきてしまったんですけども。おお、2
つ出てきた、はい、
はい、まずは、まあ、小動物館をちょっと極めていきたいなと。
小動物館、はい、はい、
お、まあ、もう一つは、運命にノックしてもらうことですかね。
うん、なんだって、もう一回お願いしていいですか。
もう一回ですか。
もう一回お願いしていいですか。
運命にノックしてもらうことです。
はい、ということですね、はい、後ほど掘り下げて。
ちょっとありがとうございます。はい、ちょっとこっちの先輩はちょっと、はい、スルーして。
ひどい。
適度にスルーしていただければ。
ひどいな。
わかりました。
わかりました。
ちなみに、こちらの牧野さんとはどういったご関係になるんでしょうか。
今自分、久野はですね、劇団流星群という劇団と一緒に、その、今回劇団を立ち、違う、プラッドフロックスとは別に流星群のシューティングスターファミリーの方に所属していまして、でそこでその牧野さんと知り合って一緒に活動をしているっていう感じですかね。
あ、そうなんですね。
結構なもう付き合いがあるような感じなんですね。
2年ぐらいですか。
あ、そう、長い。
それでも結構、あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、
わかりました。ありがとうございます。そうしましたら、先ほどのですね、一問一答から、私どもちょっと掘り下げたい部分は何点かありますので、
はい、
こちら聞かせていただければと思うんですが、
はい、
まず僕の方からチャームポイント、
はい、
久野さん、まつげ、
まつげ、
まつげ、あまり男性の方でまつげってあまりないかなって思うんですけど。
そうだと思います、自分も。
チャームポイントにされたのは何かあるんでしょうか。
よく周りからまつげすげえ長いって言われて。
長いよ。
あ、そうですね、
そう
本当に
っていうことは、チャームポイントとしても使えるんじゃないかなっていうので。
あ、すごい。、ね、いいことだ。
いや、だって私、久野さんの隣に座らせていただいてるんですけど、
そう、
音長いんですよ。
そう、長い、
羨ましいですよ。
そうですよね。
女子としては
斜めから見てるんですけど。
すごい長い。
長いんですよ。ちょっとね、目を伏せた時にね、さっとちょっと影が入る感じ、すごいかっこいい。
いいですね。
ザス、
ちょっとね、見つめちゃうよね。
見つめちゃう。なんか、ね、なんかちょっと
なんか混ざってない。
言い方が。
サミソさんの目っていうのは、
目っていうのはちょっと目が小さいんですけど、クリッとしてることで、まあ、周りからよく小動物って言われるのは多分ここなんじゃないかと私は思っておりまして、はい。
それで、確かに、はい、可愛らしいお目目ですよね。
ありがとうございます。
可愛い。
そうですね。まんざらでもねみたいな。
ありがとうございます。そうですね、さっきから見ていただいた時に目がクリクリって動いて
ですよね。
はい、
羨ましいな。
さっきから羨ましいでしょ。
そうなんですよ。私は目細いんですけど、なんかそこまでクリッとしてないから。
いや、それもキュート。
ありがとう。
なんだこれ。
すいません。
ゲストさんを掘り下げるんだよ。
そうだよ。じゃあ次、横尾さんお願いします。
はい、私が気になったのはマイブーム。
マイブーム、
マイブーム、マイブーム、
散歩、歌うこと、なんか可愛らしいなって。散歩って。久野さん、散歩、
散歩、そうですね、本当この 2,3 日ぐらい、散歩楽しいなって思って、
散歩楽しいな
最近に。
そうそう、なんだろう、知らないところを歩いて、新しい発見があったりとか、そういうのが楽しいなっていう。
あ、分かる。
なるほど、
結構毎回道が変わってたり、その、
あ、そうですね、
同じ道ではなく、
あ、ですね、今回じゃない。
例えば、
知ってる道とかでもやっぱり朝とか夜とかでやっぱり見え方が違ってきたりとか。
そうだ、ね、
面白いなっていう。
なるほど、
はい、
サミドさん、歌うこと、
歌うことですか。ですね、まあ 歌を勉強してるのもあるかもしれないんですけども、うんまあ、昔から歌が好きだったっていうのもまたあるかもしれないんですけども、うんまあでも歌うことが本当好きで、うん、家でもう大声で歌っちゃうぐらい歌ったり
しますね。そうなんですね、はい、カラオケとかじゃなくても家で歌っちゃうみたいな。
はい、家で歌っちゃってます。
なんかアプリとかそういうの使ってってことかな。
もう全くそういうのではなく、自分の頭の中でな感情で、今の音楽が流れてるってやつを歌うんですけど、はい、もう作曲ばっかしてる感じになっちゃうのかなって思います。
すごいそれ
でも似た感じばかりなんですけどね。
じゃあ一家に一人いれば、じゃあこの曲ってやった時に歌ってくれるみたいな。
いや感情が取らないと無理かもしれないですボタンをポチでやったらいいですね。
ああポチでやったらね、
はい、
ありがとうございます。
そうしましたら牧野さん、
うん、じゃあ僕の方から気になったことはですね、
はい、
今後の目標についてですね、
はい、
目標について、
うん、じゃあサミズさんの方から聞こうかな。
はい、まあ私は2つあったのであれなんですけども、うん、
小動物館を出していく、これは
これはもう、そうですね、チャームポイントも言ったので、うんうん、もうそれを、もう、自分のものとして、
自分のものとして、
はい、極めていきたいなという感じなんですけど、
大事よね、
目から広げていきたいなという形ですね。
売りにしていくって
。そうです、う
ん。今でも十分あると思うんですけどね、小動物館。
じゃあ、本命。
本命。
本命。運命にノックしていく。どういうことですかこれ。
ノックしてもらう、まあ、なんかな、いい人いないかなっていうのもあるんですけども。なかなかいい男性と巡り合うことがないっていうのもありまして、はい、まあ、付き合ってた人もいたんですけど別れましたね。
あ
そう、1年ぐらい経って別れて、まあ、その人とがちょっとあれなんですよ、ストーカーチックなところがある。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
そうなの。でもいい人なのであ
、いい人なんだ。
大丈夫かな。
まあまあ
そう、ちゃんと歩道に、歩道側を、じゃあ歩道じゃないわ、車道側を歩いてくれるって。そう、それがすごく嬉しかったですね。一番嬉しかったかもしれない、その人の中で。
今後のノックしてくれる男性もそういう方がいいって感じですかね。
そうですね。
あ、なるほど。
なんかすごい脱線した感じだったけど、じゃあ次。
あ、そうです、僕は、そうですね、今度6月の方に舞台をやることになりまして、
はい、
はい、
それが無事に終わってくれればなと。本当事故なくね。
やっぱそれはね、やっぱ団長としてもね、
そう、先ほども聞いてたんですけど、旗揚げ公演になるんですかね。
そうです旗揚げ公演に。
すごいですよね。今団員3人おっしゃられたかと思うんですけど、
はい、
その3人で始められたんですか。
いや、きっかけ自体は僕と脚本家の2人で、
あ、はい、
で誘ったが入った、サミソが誘ったが入った、
はい、入りました。
誘ったら入った。
運命にノックしてみたいな。
そう、もうノックされました。本
感じですね。
もっとノックしてほしいですね。
旗揚げ公演、どういった演目になるんでしょうか。
そうですね、演目はなんて言うんだろう、現代 SF みたいな感じになるのかな。
現代 SF、
あ、現代 SF
書いてある、
書いてあるんかい。
何を何を見ていらっしゃる。
団長。
ファンタジックヒューマンドラマ。
おお、かっこいいじゃないですか。
はい、
はい、はい、ってあなたやるんじゃないですか。
で、稽古の方は始められてない感じ、
う
ん、
いや、もう今月4月、今月じゃないのかな。放送日がいつかわからない。
5月配信ですね。
なるほど、じゃあ4月ですね。4月から稽古を始めてて、まだオープニングぐらいまでしかできてないんですけど、うん、この収録当時ぐらいは、
はい、
まあでも放送開始してたらきっと、まあバンバンバンバンやってるでしょう。
やってるでしょう。やってるでしょう。
じゃあそんな舞台はいつやりますか。
とですね、
うん、
日程は6月7日、
6月7日
木曜日から6月の10日日曜日の4日間、
4日間
ですね。
何公演ですか。
全部で7ステージを予定しています。
あ、おお、なるほどね、
はい。
場所とか、
あ、場所とか、
場所とかね、
池袋の要町、
池袋の要町
の アトリエ第7秘密基地というところでやらせていただきます。
ちなみにこちらは他の何かサイトとか SNS で見れたりするんでしょうか？
あ、 SNS ですとツイッターで一応劇団のアカウントがありますので、そちらの方から随時情報は更新していく予定であります。
わかりました、ありがとうございます。そしたら牧野さん、そろそろ締めていただいてよろしいでしょうか？
締めていただいて、じゃあ、あのお二人のこともね、少しで多分知ってもらえたかと思うんで、ちょっとじゃあ一つお願いがあるんですけど、
はい
はい、
曲紹介とかしてもらってもいいですか？
マジっすか、牧野さん。
何なのそのキャラ。何なのそれ。
わかりました。あやかさんで虹色です、どうぞ。
久野さん、サミゾさん、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか？そろそろお別れのお時間となりました。
はい、でそれでですね、あの先ほど、はい、あのゲストに来ていただいた、はい、劇団さんのですねツイッターアカウントの方をちょっと、
あ、そうですね、ぜひお願いします。
アットマーク PLAIDFROGS4017 フラットフロックス4017ですね。これがツイッターのアカウントになります。
はい、皆さんこちらぜひ見ていただければと思います。
そうですね、はい、
はい、そしてこの番組ではですね、皆様からのご意見ご感想などをお待ちしております。
はい、
オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com です。こちらにアクセスしてメールまたはメッセージでお送りください。
来週はパンクロックスキンヘッドバンドのレイズ・アフラクさんがお届けします。呼んでみましょう。せーの、
レイフラさん。
呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃーん。美穂、俺のこと呼んだだろう。だからここに降臨したよ。今月も頑張ったかな。来月も頑張ろうね。
はい、ありがとうございます。
また僕たちのことするだよ。
本当ね、やった。今月も頑張りましたよ。はい、それでは私たちとはまた来月第3週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は横尾美穂と
山田瑞希と
牧野雅人でした。
バイバーイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。